あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2023年の7月21日です。いかがお過ごしでしょうか。梅雨明けしたところもあるようですね。今年はというか今年も暑い夏になりそうですが、皆さん夏のご予定は終わりですか。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは、どんな言葉をかけられたい？大変な時にわかる自分の本心です。前回のトピックで頑張らないについて取り上げました。頑張ってるつもりがなかったのに頑張ってたという話なんですが、いかがでしたか。皆さん何か思い当たる節やインスパイアされたことなどありましたでしょうか。今日はですね、前回の続きというか、ちょっとね関連するかなというお話をしてみたいと思います。昨年末、まあ冬ですね、まあ2月ぐらいまで冬の間、私結構大変でして、というのもやっぱ夫の病気が季節的に冬の間は良くない傾向にあるので、そうなるとどうしてもこう自分にかかってくる負担が大きいんですよね。で、仕事をして帰ってきたり、もう別の部屋で仕事をしてリビングに戻ってみると、例えばまあ朝食べたまんまの食器がこう溜まってね、シンクに溜まってるとか、部屋も散らかったまんまだし、それでも夫はもうずっと寝てるしみたいなね。で、病気だし仕方ないと分かっていても、自分もこうストレスがどんどん溜まってくると、やっぱりどうしてもいろいろ考えちゃうんですよね。なんで私ばっかりみたいなね。で、自分の中でも2つの思いがあって、というのは、家族としてはやっぱり元気になるまで安心してこう何も考えずゆっくり休んでほしいっていう気持ちも本当にあるんだけれども、とはいえですよ、とはいえこう家庭を回していく構成メンバーとしてね考えると、いやちょっと困りますけどみたいなね、困りますっていうね、稼働してるのが大人一人しかいないの困るんですけどみたいなね。で、貯金も切り崩して、まあ、もちろん自分も仕事ねしたりはしてるけれども、親に援助してもらったりもしましたし、これからどうするみたいな不安も出てきましてね、結構大変だったんですけれども、まあ、そんな中ご縁があって、前回もお話ししたリトリート合宿など行って、頑張らないって言われて帰ってきて、頑張らないんだみたいなね。で、その目で日々を見つめ直してみたら、確かに頑張ってたなって気づいたっていう話はしたかと思いますが、その日々の中でですね、またこれとある時本を読みまして、何の本だったかちょっと忘れちゃったんですけれども、こんな一節があったんですね。大変だと思う状況にいるときは、自分がこの状況にあることで一体誰にどんな言葉をかけてもらいたいと思っているのか、どんな言葉を言ってほしくて自分は今の状態にいるのかっていうのを考えてみて、とあったんです。で、ほうと思いまして、そうか、自分は何だろう、何て言ってほしいんだろうと自分の内を見てみると、これがですね、何が出てきたかと思いますか。頑張ってるねだったんですよね。みたいな、頑張ってるね、大丈夫だよ、困ってることない、この3つの言葉だったんですね。で、この言葉を言ってほしいって思ってる。で、誰に言ってほしいと思ってるかというと、母親だったんですね。ね、やだもうっていう、やだもうまだおかん出てくるみたいなね、もうだいぶ自覚としてあってこじらせてはいたんですが、母親とのね関係とかももういろいろ向き合って手放してきたと思ったけれど、まだ出てくるみたいなね。で、頑張ってると思ってなかったけど、頑張ってるねって言われたかったってことは、なんかね、やっぱ頑張ってたんだなって改めて思いました。で、いろいろね、つらつら振り返ってみると、確かに子供の頃からですよ、何かを頑張っていた意識は自分にはないんだけれども、自覚としてね。でも、何もしていなかったわけじゃないなって、勉強とかスポーツも、何ですかね、うまくこれ伝える自信がないんですが、自分にはね、こう、なんていうかな、やらない選択肢がなかった。やらない選択肢がないって思っていたというか、目の前に例えばテストとか試合があれば、 それはできることはもう全てやるのが当たり前みたいなね。ね、なんか伝わりますかね、この話。なんかこうやるべきことがそこになんかこうあるんだったら、自分ができることはしっかり全部やるのが当たり前と思ってるから、なんかそれを頑張ってるとは思って、当時からね思っていなかったんですよ。でもやっぱそれを認めてほしかったんでしょうね。その頑張ってるって声をかけてほしいっていうのが出てきたってことね。で、大丈夫だよとか困ってることはないっていうのも、どうですか皆さんは、その子供のね頃から心配事とか悩み事、あと自分が不安になっちゃったこととかを身近な人に打ち明けていましたか？親とかにね、聞いてもらったりしていたでしょうか？で、私はこれがね、やっぱ全然なくって、多分親の中にもそういうカルチャーがなかったんだと思うんですよ。家族の中でこう何か聞いてもらう、心配事を聞いてもらうとか、悩み事を打ち明けて、なんかそういう話をするみたいなのが多分、ね、彼らの中にもなくて、そういうのが、カルチャーがない家で育ったので、ね、どういうものかそれが分かんなかったんですね、ずっと。で、なんだろう、大人って辛いことがあったら誰かに相談するんだよとか、何かあったら言うんだよみたいなことを言いますけど、言うけどね、なんか分からない、それがやり方が分からないっていう風にずっと私は来てて、まあ、できるようになったのはね、大人になってからなんですけれども、今でこそね、むしろそれをちゃんと言語化して発信するっていうことをお仕事の一つにしてたり、話をね、お話を聞く側をしていますが、自分はずっとそれができなかったんですよ。でもなんかその先ほどの話、どんな言葉をかけてもらいたいのかって自分に問うた時に出てきた、大丈夫だよと、困ってることはないっていうのは、あ、自分から話す方法わからないけど、例えば困ってることはないって聞かれていたら話せたのかもしれない。そのなんか大変辛いとか、なんか困ってるっていう時に聞かれたら答えられたかもしれないって、でその上で大丈夫だよって言ってもらえていたら安心したんだろうなって思ったんですよね。で、これは今の自分がというよりも、子供の頃の自分がこう言われたがっていた。で、それをずっとね、無意識のうちに引きずっていたんだなっていうふうに私は自分で解釈しました。解消されていないニーズがね、まだ残っていたっていう感じでしょうかね。じゃあどうするのっていう話かと思うんですが、まあニーズってね、基本的にはもう自分で満たしていくものなので、ここまで分かったら、まあ、自分が自分に欲しかった言葉をかけて、あげる。なので私も自分に言いました。頑張ってるねって。いや、ずっと、いや、頑張ってきたよねって、ずっと頑張ってたんだねって、大丈夫だよって何度かこう、そうやって言葉にしていると、やはり不思議なもので、ニーズが満たされていくんでしょうね。自分で自分にね、声をかけることでも。すると、なんかこう、クリアになってきて、まず自分がこう、辛くなくなってきた。そして状況もね、なんだかね、こういうのも不思議かなと思うんですが、不思議と良くなっていったということがありました。で、前回にね、引き続き今日もなんかこう、つらつらとお話ししてしまいましたが、何を言いたかったかと言いますと、これも前回に引き続きですけれども、頑張ってると思ってなかったけど、実はずっと頑張ってたし、それを認めてほしいと思ってる自分がいた。でもそれも気づかないくらい無意識なんだよねっていうことと、もしね、今これを聞いてくださっている方で、ちょっと大変だなとか辛いなっていう状態にある方は、一度ぜひ、一体ね、私はどんな言葉を今かけてほしくてこの状態になっているのかっていうのを考えてみてください。そこでもしかしたら何か見えてくるものがあるかもしれませんよ。さて、では今週のおすすめコンテンツです。今週は本をおすすめしたいと思います。トランジション、人生の転機を生かすために、ウィリアム・ブリッジズさんの本です。これはですね、初めて読んだのはもう数年前になるかと思うんですが、すっかり忘れていて、なんか最近になってね、ちょっと Facebook である方がこの本に触れていて、ああ、昔読んだなと思って読み直したんですけれども、これはいいなと改めて思ったので、今日この本をおすすめしたいと思います。内容をかなり端折って説明しますと、人は、まあ、転機、トランジション。単なるその外的なチェンジではなくて、こう内側からの変化、トランジションを迎えた時に、 どういうプロセスをたどるかというと、終わり、そしてニュートラルゾーンで始まりという道をたどると。で、人はね、こう始まりに目が向きがちで、すぐにそっちに行こうとするんだけれども、実はしっかり前の出来事を終わらせていないことが多い。で、それが大事、終わらせることが大事っていうような話です。で、これだけ聞けば、うん、そうよねってなるかと思うんですが、ありません。例えば恋愛とかでね、新しい恋人ができて、まあ、ルンルンかなと思ったら、なんかちょっとこう、なんかこう、ギクシャクするとか、揉め事があって、それをどうにかしようとするんだけれども、原因は実はそこにはなくて、自分の中で、もしくは相手の中で、実はまだ前の恋人と、こうしっかりこう、心の中で、なんだろうな、終わりにできていなかったことによる、いざこざみたいなね。ちょっとね、なんか、これもまた単純な話にしましたが、まあ、そういうね、トランジション、内からの変化が起こった時に、じゃあどうやってそれを終わらせていくかとかね、どういうことが起きるのか、そしてどう対応するのかっていうのを書かれた本ですので、ピンときた方はぜひチェックしてみてくださいね。では今日も最後におまけ話で終わりたいと思います。皆さん、習い事はされていますか？私実は今声楽を習っていましてね、唐突ですけれども、これも芸術系の習い事するといいよっていうね、課題の一つとして始めたんですが、結構楽しくってですね、新しいことってやっぱ楽しいですね。月2回だけなんですけれども、毎回発声練習をみっちりやって、で、有名なね、イタリア歌曲のオーソレミを歌ってますね。ベタなんですけど、あれは男性が歌う歌かなと思うんですが、楽しいんですよね。てか、すごいの、オーソレミオって。何がすごいかというと、絶対暗くなれない歌うと絶対元気になる。すごいなと思いながら毎回ね、歌ってます。下手ながらね、こうピアノでこう伴奏していただいて、オーソレミオって言っちゃうと、すごいこう元気になるというかね、腹筋とかもすごく使うので、なんか歌ってすごい運動だなと思いながら、楽しくレッスンしています。皆さんはどうですか？最近新しいこと、もしくは習い事など始めましたでしょうか？こんなことしてるよっていうのがあったらですね、ぜひ info.mikasudo@gmail.com まで教えてくださいね。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。